1996年、男でかかったのは1996年、5月26日だったですかねからスタートしておりますこの QIC ケムールインサイダークラブ、迎えて今回が1300回でございます長いことやっておりまして、まあ、本当はね知ってる人は知ってるんですけど今日は1300回ではないんです、はい本当は1301回なんですよ。一回実は幻の回があって、まるまる最後まで収録が行われたにもかかわらず撮れてなかったっていう、のがあって、撮り直したって回がありますので、それをまあ加えると幻の1回を加えると。今回は1301回目になるわけですが、まあ、私 QIC この番組をずっと続けてきて、この番組出てない回が実は1回だけありまして、それを、まあ、プラマイでやると私は1300回担当しているということになるわけですよ、まあ、ということでございまして今回はですねこちら、阪急十三駅東口のアーケード内にありますファンラボ重曹という非常にこじんまりとした何でしょうね学習塾の教室のようなそういう場所にやってまいりまして公開収録ということでお送りしようという大体ねこの番組ってあれなんですよ公開番組が合わないんですよ密室番組なんで基本お便りを紹介してああでもないこうでもないという話をする番組なので皆さんにこういろんなこう皆さんの目がこちらにこう向けてあるじゃないですかすっげえ緊張するんですよなんかこういろんなこと言ってこう怒られるんじゃないだろうかとかそういうことをこういつもこう考えながらやるんですけど、まあ、今日は本当にこじんまりとした会場なのでいつもみたいに例年ですと、まあ、神戸でいつもやってたじゃないですか神戸まちづくり会館の大ホールとかそういったところでやってたんですけどそれとは違うんで、まあ、今回は比較的やりやすいかなと思っているところでお送りしていこうと思っております QIC ケムールインサイダークラブ迎えて1300回目、というわけで今日はこちら FMC 関西新大阪 FMC スタジオではなく重曹のファンラボ重曹特設スタジオからお送りしてまいりますお相手は私榎木田新右衛門と
平上優子と
あなたはまなと
ストロンボリマヨと
中田あさみです
いやすげえ全員全員いますよこれね
なんとかちょっとすごいレア
なんとかもうちょっと近づきましょうかね、すいませんねなんかね、はい、マイクがねこれなんか今マンモス弁当 のメニュー、はい、食べるんですか
ちょっと見たかったんで、はい、どんなものかなって
アルティメット弁当 の、は
い、すごい本当すごいですよ食べたことあります、
ね、はい
食べたことあります
すごい異常なね
そう、見てる揚げ物だばっかりなんですよ、ね、すごいですよ茶色みたいな
これこのマンモス弁当のキャッチフレーズが3度の飯よりご飯好きっていう
どういうこと、
そういう唐揚げ弁当はご飯と唐揚げですで唐揚げの下敷きがキャベツとかじゃなくて焼きそば、
すごい、
そういう弁当屋さんがありましたねそれにしても今日これ冬なのこれ
ねえ本当に
これだって今暖房とかつけてないでしょこれ送風でしょ、今
入れてます一応、
これ今完全に室温結構20何度かなんかあって結構な暖かさなんです。で今日のこの会場はファンラボ重曹というところなんですけれども淀川通りに面しておりましてちょうど真向かいが旧淀川区役所があったところで今解体工事が進んでいましてそれのガタガタいう音がひょっとしたらこう聞こえてくるかもしれないんですけれども、そういうことだということでご了承いただきたいなと思っております、うん、FMC の新大阪 FMC スタジオから徒歩で大体15分、ですで、大石明子事務所からだと10分というそういうことでこの後おそらくミッドナイト前島の、前島社中も乱入してくるのではないかということです で今日はいくつかのテーマに分けて、番組をお送りしていこうと。まず A 枠は継続というテーマ、で B 枠は社会情勢というテーマ、で、C 枠はいつもですとパラキルなんですけど、今回はボランティアというテーマ、で最後はテーマ D 枠というテーマでお送りしていこうと思っております。ではお便りをご紹介していきます。まずこちら、新潟県新潟市からいただきました。35歳自称美人受付嬢、ラジオネームマドモアゼルミミズ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
QIC1300回おめでとうございます。
ありがとうございます。
これまで続けてこられたそのエネルギーの源泉は何ですか？いや暇だったんですかね。それと今や大ベテランのキラユーさんも継続の秘訣を語ってみてください。
ベテラン、そうね、ベテランか。
ストロンボリマユさんも、
はい、
FMC 関西初のスタッフとして現在まで継続されています。ぜひその秘訣を語っていただきたいということでいただきました。キラユーさんはこの番組に登場したのが最初は何年ぐらいですかね。あれは1943年ぐらいですか。
私いくつですか。
真珠湾攻撃の
今いくつですか。いくつですか。
いやいや、まあ、黒柳徹子か
黒柳徹子それぐらいですか。1940いくつですか。
いやいや、ちょっと年知らないですけど、
ですよね。
どうですか。はい、
いや、やっぱり通常なんですかね、日常味わないことができる、
日常味わないことができる、
できません、
日常味わわない、
出会わない人にも出会うし、
出会わない人に出会う、じゃあ普段だったら俺たちはもう全然こいつなんかないやろ。
いやいやいやいやいやいや、だってここのだって三姉妹、三姉妹って今日言わせていただきますけど、
三姉妹が
だって会うことはなかったわけですから、
そうですね。
またね、リスナーさんとかもね、ですし、
ですし、
ですし、ですし、ですし、リスナーさんも
ね、だってね、
そっか、
ですし、ですしで終わり、今日は、ですし、ですしで、
以前はね、リスナーさんでスタッフにこうコンバートするというか、そのなっちゃうと長続きしないっていうジンクスがあったんですよ。何人もいたんですよ今までも、いたんだけど本当にね、長続きしても半年ぐらいな感じで、そのジンクスをね初めて打ち破ったやつがいるんですよ、それがイペリット上田なんですけど、
へえ、
入ってきた時全員がどうせ続かないようなやつ1ヶ月ぐらいでやめたらって会費だけもらっとこうぜとかってすげえ悪徳なことを考えていたんですよね。そしたらなんか結構本人も努力するなって、まあいまだにいるじゃないですか。だからこれももうなんだかんだ10年近く、
ああすげえ、
10年までない、10年までないか、お姉さんもう少し近
づいてください。カメラがですね、
いや映ってます、大丈夫、大丈夫、全然映ってます。あなたはだから2000
前ですよね。
2000年前。
あ、違う、2000年前は違う。
すごい。
違う。
ビフォークライ
ト。2000何年ぐらいですね。
2000何年。
2000何年ぐらい。2000何年ぐらい。
多分ルネディができるかできない、できてからのはずだから。
そうですね。
だからルネディができたのが2006年だったかな。なので。
その後1、2年後。
2005年かあれ。
それぐらい後ですね。
なのでまあまあ多分7、8年じゃないですか。QIC の QIC の500回か600回かなんかそこら辺じゃない、なんかあの頃だったと思いますよ。で急にこう
推薦のことから、めぐちゃんですからね、私はめぐちゃん、
そうね、ピナツボめぐみが、
めぐちゃんをスカウトしなかったらうちのとこにも来なかったはずですからね。
ええ、まあ失礼できたんですよ勝手に。
失礼ですね。失礼ですね。
でまあその時にいた大井中村というのがいて、彼が今熊本でアマチュア落語家みたいなのが、アマチュアなのかな、
アマチュア落語家、
銀行員辞めて落語家になってるんですけど、でそいつが留学することになって、でちょっと番組に穴が開くということで、誰か穴埋めで誰か探そうって話になった時に、そのピナツボめぐみっていうのがいたんで、彼女をスカウトしようっつって、でスカウトしに行ったところのそのお店にいたのが彼女だった、キャラリーだったということで、もうそういう流れですよ。その頃だから一般募集というよりはもうなんかこう声をかけて芋づる式にこう現れるっていうのをこう釣っていくような感じだったですね。まゆちゃんは この新大阪 FMC スタジオができた時なので、はい、
あ、そうです、
これは、ね、なんだ、2019年の、4月ですよね。
そうですそうです、ね、むちゃむちゃ前ですよ。
懐かしい、
まだあのスタジオに道具も何もなくて閑散としてた時、
何もなかったですよ本当、師匠だけポツンってスタジオに座ってて、よ、僕も大阪来てばっかなんですって言って、そうなんですかみたいな、
それで、まあ続くかどうかっていうのは、まあ、全然未知数だったんですけど、それから早3年、
3年ですね、3年半ぐらい、
あら、続いちゃいましたね、
続いちゃいましたね、
続いちゃいましたね、すごい なんでですかねそれね、
なんでです
か、これ私のこうなんかこうフェロモン立ち上る、
あ
の魅力、色気っていうか、う、ね、大人のこうダンディーなあの魅力、
めっちゃ引っ張りますよ、
大事なことなんで、せめて自分で言っとかないと誰も言ってくれないんで、でそういうことではない、
かもしれないけど、
かもしれない、
違うな、
違う、
本当だから政治のこととか、
政治のこととか、
なんかね、そうそう、なんか昔のそのなんか、なんか出来事とか、
昔の出来事とか、
そういうのを知らないと、知らないんで、それを知っていくのが面白かったですね。
じゃあ、あの私が見てきたあの大化の改新で、あのあの中野上の王子がどうだったとか、そういうようなあの思い出話を語るっていうことですか。
あ、違
い
ますね。
あの一番新しいのがアナタハンマナちゃんですけれど、今どれぐらいですかね、あの何ヶ月入って、3ヶ月ぐらい経
った、3、4ヶ月ぐらい経ちました、
どうですか、あの慣れてきましたか、
あ、なんか居心地よ
い、居心地がいい、居心地がいい、
なんだその居心地、
居心地がいい、
よろしい、やっぱ
それあの榎田さんのこの
立ち直りの方で、立ち直りの方
で
かもしれません、ね、
あ、まあでもあのあとはなんだ、まあ、あさみちゃんも2年ぐらい、
そうです、あの半
年半年
違わないぐらいです、
あ、そうだっけ、はい、で、まあ、ちょっとねお休みの期間もありましたけれど、どうですか、そのいまだに続いてる理由というのは、
はい、
居心地が、居
心地がいいかどうか、
できればそこでフェロモンって言ってました
左に同じ、
ああというねことで、まあいろんなねその継続する、まあ、まあ私もあの、まあ、一番継続してるのは私なんですよ、なんせね、30年は経たないか25年か、25年やってんですよこんなバカなこと、
四半世紀、
キラウィさんは四半世紀って違う意味がありますからね、
まあ、あの語録を見ていただければ、まあ、はい、キラウィさんと、
まあ、最初始めた時はあのこの番組をスタートした時は完全に私あのうつ病になっていて、あのな何一つ意欲がなくて、あのでもともとのそのあのインターネットラジオになる前ですから、まだミニ FM 局っていうのがあって、その時にもう大昔にスタッフをやっていたその仲間が「榎田さんなんかやった方がいいですよ」とかっつって、であのでそれにこう抗うあの気力もないわけ、でかといって積極的にやろうとも思わないし、ただまあ言われたらしょうがない、押されてやってしまうっていう感じで始めて、それでそれをやってるとなんかね、あの決められたスケジュールは必ず守るんですよ、何が何で、だからその頃あの毎週月曜日の夜にやってたんで FM マンデークラブで FMC なんですけど、でだからその月曜日の夜にこう番組やるじゃないですか、これ、ね、もう本当にルーチンワークをね本当決められたままかっちりやるんですよ、でそれをねやり始めたらこう月曜日の夜その周波数76.5MHz かなんかで弱い電波でやってたんですけど、でそれをこう聞きに来る人が現れて、で近所 あのうるさ方のおばあちゃんがいたんだけど、なんかあの訪ねてきて、榎田さんあのちょっと気持ち悪かったいとかって言って、熊本だから九州弁でね、何ですかどうしましたって、もうお宅のところじゃなか、あの変なお兄ちゃんがね夜のね11時ぐらいにねイヤホンば耳につけてね電信柱にこうやってフーって笑うとよもう気色悪してねとかって言って、あ、そうですか、なんかすいません、なんで俺が謝ってんだろうって、それでそれでちょっと気になったんで、でそんでたまたま一緒にその番組やってた誰かが遅れてきて、いますよと、なんか電柱のとこでイヤホンつけて見に行こうっつって、それであの ではここで曲を聴いていただきましょう、うん、誰それのアルバムを1枚お聴きくださいっつって、アルバムを1枚にしてこれで見に行ってそしたらあの実際に聴いてて、それがあの私がその FMC の放送が再開して あのリスナーの第一発見話になるんですよ。でリスナーがいるってことが分かって、そっからなんかちょっとこう私のメンタルな部分も変わっていって、これでいつの間にかあのそのうつがなくなってしまうという、いうことで、あの本当にあのラジオというものはメンタルにとても良いということで、いつかそういう本を書いてベストセラーを狙ってみたいなと思いますけれども、まあそういうのがまあ元々のその1996年の5月からそのまあそのリスナー第一発見はもう初夏ですよね、7月ぐらいだったと思いますけど、そんな感じで始まったというところです。続いてのもう一ついきましょうか。こちらは東京都中野区からいただきました。39歳会社員、ラジオネーム苦しい、
ありがとうございます。
この1996年5月26日放送スタートした QIC、 これまでのさまざまな特異事件、特異な事件、逸話など、まあ、今もね逸話をちょっとご紹介しましたけど、まあ、いくつかは私の有名な本聞かせてやんない今日も3冊ほど持ってきておりますので、お買い求めいただければ、なんと今500円でしております。特異事件、だからさっきねその1回分放送が飛んだっていうか、その録音ができてなかった、その回がね面白かったのよ。なんかもう伝説と言っていいぐらい面白かったの。それが取れてなかったので、その張本人に対する怒りというものはもう何やってんだよお前っていうな話になったりとか、まあ、そこでそのちょうどその頃にいたその実は早いですというスタッフがいて、そいつが絶対抜いてはいけませんっていうそのケーブルを引っこ抜いたまま放置してたんですよ。それで音が録音できてなかったっていう、ただなんかね、なんかなんていうか虫の知らせじゃないけど、なんか嫌なね思いがあってね、収録が終わってすぐにチェックしてみたり、
そうなん
だ、したら音が入ってないっつって、さあ大変だっつって、それでその回に出演してもう解散したっつってみんな帰ってたから、また非常講習ですよ。それで今度その時間しか時間下げないという人はもう来れなくなっちゃったんで、別のやつが今度入ってくる。で同じお便りでもう一回やるわけ。面白くもなんともないですよ、一回やっちゃってるから。だからなんかこうそれが、まあ、一番の得意事件でしたけど、あとはなんかあれですか、木田さん、なんか今までやってきた中でいろいろこう思い出で、なんか
思い出、思い出、
まあ木田さん聞いたのが私が失敗だったね。
思い出
こんなに長くやってる
収録中でしょ、
収録とか番組で。
いや確かに録音されてない時はショックですね。
録音されてなかったってあなた言った？
いやそれじゃないですよ、A 枠 B 枠C 枠どれかで
たまにありますよね、
あ事故でね、
そうそうそう
そう、それを取り直す
って、最初の笑いがそこまでいかないから、
それは
そういうのはありますけどね、
まあ前編ってのはないよね、
前編はないですけどね。
なんか長いことリスナーをやっている天ガチャや F1 さんはもしよかったらマイクに近づいていただいて、キラリアのマイクは原因が高いのであんまり近づかない方がいいと思う。これくらいで大丈夫です。どうぞ。
あそこで大丈夫。
はい、これが
大きい、
いけるいける。
そうですね、熊本にね、お邪魔して、皆さんに大歓迎をしていただいたのが、はいはい、実は大事件だったということを最近知りまして、とんでもない怒りを出された方がいらっしゃったというふうなこと
で、平井君が怒ったんですよ。やりすぎだっつって
何がやりすぎだって、
大歓迎をみんなでしたじゃない、まだリスナーだった時に F1 さんがね、それであの時いたマスタード鶴子が舞い上がっちゃって、
あなるほどね、
全員集合をかけたんですよ。それでなんだか知らないけど、たまたまみんな街中にいたんですよ。それでね、一気にみんな集まっちゃったわけ。それで F1 さん大歓迎の宴になっちゃったんですよ。
だって4、5杯飲んだ後に居酒屋行きましたもん。
そうそう、だから店休んじゃって、その後別の居酒屋に今度お連れして、これなんか馬のすき焼きとかだったでしょ、あの時ね、あそこの店からね。
それで
2次会3次会ぐらいまで行っちゃって、 それでまあまあちょっとやりすぎじゃねえかと、それ、ま、毎回ね、うん、リスナーさんが熊本にやってきて、それやってたら俺らもう干上がっちゃうよという話になって、ちょっと、まあ、それをこう木田裕子がお怒りになって、
いやたまたまほらいればね、たまに一緒にねお店の中でいね、なんか飲んでたとかだったらまだ全然いいんですけど、呼びなんか
そうそうやっぱりそう
だ、いやだから確かあれ
もう俺もこう浮き投げに胸ぐらつかまれて、車の乗りだお前ちょっとお前ちゃんと考えたらダメじゃんかお前は、
確か呼ばれたんですよね、
すいません
あれ確か違いましたっけ、
え
何ね、呼ばれたんですよね、
そうそう非常呼吸がかかったんです
よ、そう
まあだから あれ以降非常呼吸は禁止になったんです、
いやたまたまそこねほら、この2位みんなが、
ま、名前出しおるもんね店の名前
じゃここちょっとカットしてください、
いやカットできませんもん
お店に
もう今さらカットしてしょうがない、みんな知ってんだからそれ
ね、一緒なら別に全然いいんですけど、はい、確かすいません、ね、はい、
というなんか、はい、まあ、あとは
あとは
何得意事件っていうか、当時昔、10年ぐらい前までは毎週日曜日に収録してたんですよ、日曜日の昼間だからミニ FM では生放送をやってたんです、でそれを録音したやつをエンコードしてインターネットでも流すっていう形だったんですよね、だから時間が決まってたんですよ、でしかも玄関の扉もその鍵かけてないから誰でも入れるんですよ、ほんでね時々知らない人が入ってくるわけ、
いやいや
で座ってるんですよ普通に、おもむろにでね、で誰もが思ってるのは誰かの知り合いなんだろうとみんなが思ってないでみんなも「あどうもこんにちは」とかっつって、うん、なんか「お茶いかがですか？」とかってみんなこうフレンドリーにこうしてんだけど、で収録が終わった後にまだいるんで「で、あ今日どちらから？」とかって「誰かの知り合いですか？」とかってこう言うと「え今回広島から」とか、北海道から」とかって言って来るわけ、リスナーが、
へ
え、ほんでそれはちょっとした事件だったんですよその頃は、
うん、
であと不思議な人はその電波で受信したいっていうんでカーラジオでわざわざ FM に合わせて聞いて、だからうちの近所まで来ないとそれ電波弱いから近所で2時間ぐらい聞いて内容を全部メモして電波の状態とかメモして、でそれを受信報告書っていうちゃんとフォーマットがあるんですけど、それに書いてその郵送で送ってきたっていう人がいて、その人は千葉の人だったんですよ、
すごい、
千葉からわざわざ車運転して熊本までやってきて、で近所で聞いて、そこまで来たならうち寄ってくれないじゃん、お茶ぐらい出すのに、寄らずに帰っていくというこの奥ゆかしさ、あとは事件って言ったらまあそうですね、それまで行く年来る年の方とかで来てた人が、うん、次の行く年来る年で現れた時には女装してたっていうやつがありましたけど、
何だったの、
え、いやいや、なんか分かりませんけど、ね、いつもの神戸の時はよく現れる人で、あれなんかマツコの番組とかにも映ってた人、
あ、
ね、
え、有名人です、
有名人が、
有名人、
でその女子高生のセーラー服みたいな格好をして、青春18切符で兵庫から、熊本まで毎回来てたという人とか、まあ事件といえば事件ですよね、あとは何だろう、有名人とかで著名人で QIC に出たことある人っつったら、初期の頃は何人かいたんですよ取材して、
へ
え、で記者会見に乱入したこともあって、映画の記者会見で昔レッドシャドウ赤影っていう仮面の忍者赤影のリメイクの映画があったんですよ、でそれ熊本城でロケしたので、熊本で制作 その発表の会見があったんですよ、でその頃うちシネマインフォメーション熊本っていう映画のね番組を紹介するサイトも作ってたもんで、映画館からニュースインフォメーションが来るんですよ、で取材してくれって言われたので行くじゃないですか、で各局民放とか来てるわけですよ、そこに FMC が一番でかいマイク持ってって目立たせるんですけど、でそれで出てもらったりとか、っていうのは何回かありましたね、でまあ事件っていうのはまあそれ事件っていうのはまあないかな、うん、その、まあそういうことでございまして、まあ25年1300回、まあ本当、あそうか、だから一番のあれですよ、事件はあれですよ、 888回ですよ。888回 の、 あの記念の時888でゾロ目っていうことで、昔ゾロ目の方が多かったんですけど、それであの横浜の中華街で、お店を貸してもらって、そこで公開収録をやった時に、あの私はその888回でこの番組をやめますっていう宣言をするつもりでいたのに、その、 熊本から乱入してくるバカがいて、でそのディレクターはあの花岡山花岡だったんだけど、花岡山花岡に話を通さずにあの勝手に乱入したもんだから、全然遠いあのコントロールが効かなくなっちゃって、でそれであの私 の、 あの番組を辞めるという引退宣言が飛んじゃったんですよね。できなくなったんですよ。それのおかげで実は番組は未だに継続しているということで、そういった意味で言うと、あの乱入は良かったんだか悪かったんだかっていう、ことで、ただあの乱入された私としてはめちゃくちゃ頭きました、ね。もうあのでそれでいろいろとこうまあ人間関係が完全にご破産に行くっていうこともありまして、思いっきりご破産にしてやったっていうことがありましたね。まあそういったことでございまして、いろんなことが、まあ、あったなと。もう関係者でまだほぼみんなご存命だと思います。亡くなったっていう方は確かいないなと思いますね。まだのうのうと生きて、いると思いますけど、もう全くその音信不通の人の方が多いですから、例えば初期の頃のアシスタントとかでは、例えば今も使ってますけど We are Talk Radio FMC って歌が流れるんですけど、あれを歌ってるのはサーロインめぐみっていうのと窓の上明子っていう当時高校2年生です。その2人に私が曲を曲っていうか節を作って、でまあ、カラオケっぽいものも作って、じゃあ歌ってっつって歌わせたんですよ。今いくつかな、今40代半ばか40代こうもうなんか2人か3人か子供がいるみたいな、それをいまだに使ってるというですね。あと他の CM で「世界のファッション玉金」っていうのが流れますけど、あれも録音はもう30年近い 前じゃないもうそれぐらいのやつがいまだに流れてるということでございまして、まあ継続ですね、継続は力なりと申しまして、本当にそうなのかっていうことでございまして、さあ一旦ですねここで CM を入れまして、この後もお便りをご紹介していこうと思っております。
これあげる。
何これ、
知ってる、
これ痩せるやつでしょ。
そう、
ちょっとやってみなよ。
出んの本当？
内緒だよ。
ねえねえちょっと待ってよ。
ねえねえ言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった
いくらでも払うから。
ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないと
ダメなんです。友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、玉金。